知らず知らずのうちハマっていたのは時計仕掛けの道化師の罠さ。後も先も何も考えたくない、明日のための今日なんていらないのに、
タイガースキャスト西野マックスでございます。今回は第227回目の配信でございます。早速ご一緒いただくキャストの方をご紹介します。まずはこの方、ワイナオさん。
おはこんばんちは、ワイナオです。
どうも
よろしくお願いします。
何気にちょっと良さげな低音ボイスで入りましたが、
はい、あ、はい、落ち着いていこうかと、はい、
なるほど、
はいはいはい、前回ちょっとはしゃぎすぎたかなと。
そうですか、
いい大人が、
いや
すいません、トモロ君がいながら、はい、
とんでもないですよ、はい、今日もよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします、
はい、それからもう一方、この方チキンバレーさん。
どうも2週続けての登場です。お願いします、
はい、お願いします。私含めて3人で、早速参りたいと思います。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
前回までは8試合消化の4勝4敗と勝率5割。
はい。
はい。で、この回は広島戦、広島参戦、ヤクルト参戦と、いずれも甲子園のゲームということでございますけれども、
はい、
謎の登録がございました。4月の9日に南さんが抹消されて、
はい、
尾中君が一軍登録初登録と。
来ましたね。
これ何事かいなと思ったんですが、
うんうん、
はい、
そうですね、
中継ぎ1人ちょっと増やしておいて接戦に持ち込めばという、まあ、腹積もりだったんでしょうが、
うん、
まあ、その尾中君を登録してでの臨んだ広島の1回戦、
はい、
阪神が尾野対、広島が破ったと、
はい、
この日のスタメンが高山西岡の 1,2 番コンビでございます、
うん、はい、
この日までは6番大山ですよね、はい、7番糸原と、はい、うん、いう感じでしたけども、0対2と劣勢の阪神でしたけれども、4回梅野がセンターへのタイムリーツーベースと、これで1点返して1対2、5回に丸のセカンドゴロの間に1点を取られて1対3、点差がまた2点に戻ると、
うん、
で6回ですね、満塁からの俊介のショートゴロ、田中康介、広島の田中康介バウンダーわずに後ろに反らすと、
はい、
これで阪神が同点3対3で、伊藤隼太ですね、代打の切り札、武将ひげでおなじみの、ちょっとだいぶ濃くなってきましたけどね、ひげがね、
は
い、あれカミソリ負けらしいですね、あれ。
あ、本当
なんかね、
なるほど、
肌弱い、
ピッチャー強襲の勝ち越しの結果的にはタイムリー内野安打と、
はい、
はい、ここで4対3の勝ち越しでございました、はい、阪神は先発の大野君が5回、6回、藤川、7回、桑原、8回が、高橋明美さんですか、9回ドリスと、はい、結果的に球陣が、フォアボールは許しておりましたけどもヒットは許さず、
はい、
結果的に4対3で逃げ切ったゲームとございました。
はい、
勝ち星はこれは小野君についたのかな、あ、違うわ、
藤川ですね、
藤川ですか、
球陣、はい、
はいはい、藤川さんね、まあ、この2018年は松坂さんが中日で活躍というかやってますからね、松坂世代をちょっとまあ注目されておりますが、はい、まあ、その中の、ね、村田さんはあの、
うん、
独立リーグの方で頑張っていらっしゃるみたいですが、 はい、まあ、そんな藤川球児が、勝ちというところでございました。はい、で2回戦目、高橋遥人と、中村恭平のゲームでございますけれども、
うん、そうですね、
はい、遥人君を登録戦がために森川君をすぐ抹消と。
いやもう意味がわからん。なら登録戦でいいや
ん。何だったんですね、俺ね。
まあ、点差が空いてればね、投げさせたのかも分かりませんけれども、僅差だったんでっていう感じなんですか、ちょっと僕も分かりませんでしたけども。はい、だったらもう、高橋あると放り込んどいてね、そのままやれば、小中君、またこれで10日上がってこれないということになりますからね。はい、残念でしたけれども、まあ、そんなゲームのスタメンは、この日は2番、まあ、左ピッチャーだったんで、2番、上本が、セカンドでスタメンと。
はい、
で、福留さんがこの日お休みでございまして、はいはい、3番糸井、4番ロサリオ、5番に大山と、打率1割台の得点圏打率ゼロの大山くんが 5番と、はい、6番俊介、7番糸原、8番が梅野の、9番が高橋遥人ピッチャーと。はい、阪神の初回糸井さんの、タイムリーツーベースで先制、5回には大山の押し出しのフォアボールと糸原のタイムリーで3点を追加。
はい、
投げた後の高橋遥人ですか、結果的に7回投げて被安打が2かな、
2でしたかね、
うん、はい、で、無得点と、うん、プロ初先発初勝利ですか、
はい、
はい、初登板ということもあったのかな。うん、
はい、
広島結局打線が、4安打1得点と沈黙という記事が出ておりましたが、うん、振り遅れしてるんですよね、高橋遥人のまっすぐにね、うん、詰まってるというのをよく見ましたけれども、
うんうん、まあ、あの、
注目はやっぱりフォアボールが彼確かゼロだったはずなんでね、
うん、テンポよく投げてたんで、
そうですね、
見てる方も、うん、楽しい、はいはい、パンパンパンパンね、
いやいや、
最初にファースト、ピッチャーゴロをね、自分でさばいたのが、
ああ、そうね。
あれで、うん、はいはい、あれでやっぱり、落ち着くでしょうしね。
うん。胸のところで取ってね。はい。
うん。いい雰囲気持ってますね。
うん、いいですね、29番ね。いろんなところで、やれ、キャンベルだ、やれ、伊沢だ。
忘れるな、キャンベルって言って。
はい。ねえ。
いいですね、
ここで忘れてるとまたね、TD さんが、ね、来られますけれども、
ね、はい、どっかで怒ってましたね、
はい、
長かったな小島も、うん、
まあでも左ピッチャーでね、あれだけ140の後半でキリが良くて若くてと、うん、彼はああ見えて180ありますからね、
ちょっとこう、ね、金本さんよりちょっと大きい感じでしたもんね、うん、並んだら、
うん、まあ心配されるその肩の筋肉ですか、スタミナをつけてというところですけども、うんうん、
はい、
でまあ、楽しみなピッチングでございましたが、次の登板がなんと22日の巨人戦と、
もう、は
い、
日曜日
ということで決めておるみたいですが、はい、回し押されても一軍に帯同してるみたいですよ、はい、
うん、
という2回戦目ということで、なんと広島戦2連勝と、
はい、2連勝、
はい、これも3連勝当然いけるだろうと、阪神はメッセンジャーだしっていうね、
うん、
はあ、広島が岡田ですよ、
はい、
はい、でこの日は、その高橋遥人君が抹消されて登録されたのが、まあ、中継ぎをちょっと集めということで伊藤和夫ですね、
出ました
ね、彼が登録というところでございました。スタメンは、2番にセカンド鳥谷と、まあ、ピッチャーが、はい、右の岡田ということで鳥谷が先発と、はい、鳥谷が先発すると阪神ファンざわざわするんですよね、
うん、
はい、で 5番に福留さんが復帰、6番大山、7番糸原、8番が梅野というところでございました。はい、まあ、そのメッセンジャーさん、
うん、
なんていうんですか、やっぱこう英語の分かる審判というのはね、時には厄介というところがありますけれども、うん、まあ、ストライク取ってもらえずと、メッセンジャーが思うストライクボールを取ってもらえると、はい、うん、イライラしっぱなしでございましたけれども、阪神が先制したにもかかわらず2回バタバタと3点取られ、 7回には1点追加で、結果的には1対5で阪神の負けといったゲームでございました。結果的にメッセンジャーは何回で降りたんですか？2回で降りたんですか？
1回途中じゃないですかね、
はい、退場ですかね、
はい、
暴言で退場と罰金が10万ですか、
はい、ああ結構取られる。
まあでも本人降りるとき笑ってたから、まあ言ったんでしょうね、ちゃんとね、
うん、
あの言葉を多分、
はい、何言ったか教えてもらってもいいですか？
いや言いません、はいはい、F で始まりだったと思うんですけど、
はい、でも はい、日本で言ってもそんなに違和感ないでしょう。違和感ないというかね、
まあね、
はい、まあただその後に投げた石崎ですか、結果的に3回3分の1、まあ、
すごいですね、
はい、
こんななると思
わなかった。47球と
前ボロボロやったのにね、
うん、
そうなんですよね。ああいう場面の方がなんかこう急ピッチでやらす方がうまくいくって感じですね、石崎って。
多分肩がすぐできるんでしょうね、作ってなかったはずなんでね、うん、うん、だって12人の被安打が2本ですよ、三振4つ、フォアボールがこの日は1つと、
お、
はい、もう十分ですよね、
うん、
で伊藤和、高橋明文、藤川球児の最後はマテオと、はい、マテオはもう完全にもう調整登板ですよね、
調整登板ですか、
はい、うん、まあ、阪神はただ3本しかヒット打ててませんから、高山、糸井、うん、大山と、はい、
うん、
いう感じでございました。まあ3つ勝てたゲームをちょっと落としちゃったなと、
先生
もせっかくしたのにね、もったいなかったゲームでございました。でカードが変わってヤクルト戦でございますけれども、はい、ヤクルトの1回戦先発が、阪神が藤浪、ヤクルトがブキャナンと、2番にセカンド鳥谷で、あとは一緒ですね、
はい、
その藤浪から2回ヤクルトの坂口がライトへ先制のタイムリーと、これで0対1、ピッチャー代わって8回岩崎から、山田ですと低めのボールをきれいにすくい上げてね、左中間ホームランと、まあ、あれはお見事ですが、はい、大したもんだということで0対2と、まあ2点差ならまだまだ諦めないぞと思っておりましたが、最終回9回ですね、福留さんの右中間ですか、結果的にこれがあの日米通算300号ですか、
はい、
となる、まあ、ツーランホームランと、これで阪神が まさかのというか同点でしたけれども2対2と、いやいや追いついたと思いきや、まあ、10回にね、まあ、いいピッチャーからということでドリスが登板しておりましたけれども、
まあ仕方ないね、
はい、ゆへいにヒットを打たれて、負けと2対3で敗戦でございました。
はい、
まあ、ただ藤浪がまあ投げたゲームですから、どちらかといえばこう打線よりもピッチングが気になるといった試合でしたけれども、その藤浪君が結果的に7回96球と、被安打3つ、三振が5つの、フォアボールがなんと2つと。
多すくな。
はい。
お
まあ、途中6回ですか、ゲッツー取って吠えてましたけどもね、珍しくね。
あれですよね、
はい、
うん。
この日からですか、なんかアーチェリーでも始めたんですか、なんかね。
ん
なんかあの弓を引くような。
え、そんなことしてたんですか、
体の位置をこう、確かめたっていうかね。
え、あれ前からちゃいます、
あ、本当？
あの腕上げてですよね。
あの両手でこう本当弓を吹くような。
うん、あ、それあその動きか。
そうそう、片手だけじゃなかったんですよ。だから何を始めたんかいなと思ってね。はい。いやまあでも、いいピッチングだと思いますよ。まあゼロさんからツイッターでね言われてましたけども、うん、はい。5回6回3失点を覚悟のピッチャーが7回1失点と、もう合格でしょ、はい、みたいなね、
はい、よかったです、
うん、
なんだかあのヤクルトファンの人も藤浪がこう躍動すると、はい、なんか嬉しいっていうのは書いてましたね、
はいはい、広島ファンも書いてましたよ、なんかね、うん、皆さん気にしていただいてるみたい
で、ね、気にしていただいて、はい、ね、やっぱ球界代表するピッチャーになってほしいと思ってるから、
うん、
やっぱりね頑張って、
まあ、実はその裏側でまともになってくれないと怖くてバッターボックス立てないっていうね早くまともに戻ってくれと、はい、
うん、
いう感じじゃないですかね、
ぶつけてないぞまだ、
はい、 山はナイスピッチングだったと思います。次がちょっと楽しみになったゲームですかね。
勝ちたかったですね
本当はね、はいはい、ですけど、まあ、福留さんの記念のホームランの日でもございましたから、まあ、残念というところでございました。
はい、
で、ヤクルトの2回戦目、秋山と石川のゲーム、
はい、
ここで1番俊介、まあ、左ピッチャーなんで、まあ、高山が絶不調ということで、はい、1番俊介、2番に山崎則春と阪神に来て初スタメンです ね、
はい、
はい、なぜか上本を使わずと、
は
い、いや怪我でもしてるのかなと思ってみたりもするんですけど、
ね、分か
り
ませんが、
はい、足に疲れが残ってるとかいうことですら出てこないと理解に苦しむからね。
まあそれなら代打でっていうのもね、
うん、
西岡とか出ますからね代打で出てくる、はい、
まあまあまあでも、元気印の山崎さんですから則春さんですから、はい、まあ、ここはちょっと注目と、
はい、
で初めて大山が7番に下がったゲームでもございました。6番に糸原、ね、7番に大山と、
はい、
なんせ話、まあ後で話しますけども 1番の高山、2番の鳥谷、うん、それから6番の大山、もう打率ボロボロですからね、うん
うん、まあ梅野もありますけどね、
う
ん、
まあ4番のロサリオもそうですけれども、はい、それはつながるわけがないという ね、 ね、
うん、
ことで、まあ、5番6番と糸原、調子のいい糸原をくっつけたと、5番の福留さんにね、
はい、うん、左なんですけどね、
はい、っていうか、いうところでした、う
ん、はい、
その秋山から、阪神先発の秋山から、まず6回ヤクルトバレンティンがレフトへの先制のタイムリーツーベースと、
はい、
これで0対1。7回には、まさかの坂口の右中間へのホームランと、
坂口、
まあちょっとど真ん中に変化球がね入ったっぽかったんですけど、
あ、まあ、またあんまいっちゃないか、
うん、いやでもよく飛びましたよ、
うん、
はい、で8回藤川球児ですね、まあ、ちょっとこうファーストへの悪送球も絡んでおりましたけれども、
はい、
バレンティンにタイムリーツーベースを打たれ、奥村には犠牲フライを打たれと、9回には伊藤和が西浦にタイムリーを打たれて、僅差ゲームね、いい競ったゲームだったんですが、まあ、8回9回とボコボコっと点を取られて、締めてみれば0対6と、
おらら、
今シーズン初の
カウントの負けですよ、
はい、いや
ー、汚い、
非常に残念なゲームでございましたけれども、秋山も粘ってましたけどもね、
そうですよね、5回まででやし、
ゲームは作ってたんでね、なんとかなんとか点を取ってもらえればということでしたけども、
ね、秋山に打つ方にも専念してもらいたいですね、ちょっと、
まあ、ヒットが出たのがこの日は5本で、糸井さんが2本、うん、福留さん2本の糸原が1本と、
もう打ってる人間だけ、
はい、裏も足も足も出ないと、
ああ、
感じではなかったでしょうか。
いや、石川なのにな、はい、
はい、そうよね、石川は打てんかったね、
うーん、
はい、いや、もったいなかったと、
はい、
もったいなかった、
3連敗、
はい、で、ヤクルトの3回戦目、日曜日で行われたゲームですけれども、はい、伊藤和が抹消されて一軍登録された岩貞雄太と、今シーズン初先発ですか、
うーん、遅れてきた、
はい、相手は吉則くんですよ、佐藤くん、はい、スタメン、まあ、右ピッチャーなんで高山、鳥谷という 1,2 番、6番、7番は糸原、大山のまんまというところでした、はいはい、阪神は初回福留さんのレフトのタイムリーで1点先制、4回には糸井さんのバックスクリーン、バックスクリーンどっちでしたか左か、
もう左でしたね、
はい、に掘り込んだツーランと、5回には大山のタイムリーで追加点、4対1で迎えた7回は鳥谷、糸井、ロサリオ3者連続タイムリーで4点を追加して、まあ、この日は決着と、投げたは先発の岩佐が6回被安打が4、失点が1と、
うん、はい、
代打荒木への外側のまっすぐでね、まっすぐだったかな、三振を見逃し三振を取ったりだとか、なかなか ボールのキレもコントロールも良かったゲームでもありました、さっき申し上げたね、その阪神の絶不調組の4人ですよ、高山とリタニ、ロサリオ、大山、はい、この日はチーム全体で13安打でしたけども、この絶不調4人がなんと9安打を放つっていうね。
いやいや、はい、もうちょっと散らしてくれ、
そら、そら打ったらこうなるよと。
まあまあね、
はい、あとはまあやっぱこうドア玉の山田哲人の初っ端のボールを、サード戦のボールをね、打球をサードの大山が飛び込んでアウトにしたっていうね、はい、あれが抜けててツーベースになったらちょっとどんなゲームになってたかちょっと想像しにくいですが、大山の守備方ですか、まあ、あれはまあ大したもんですよ、はい、まあ、それも見せていただいたゲームでもございました。さっき言い忘れましたけども、福留さんのファインプレーのゲームはもうちょっと前でしたよね、そういやね。
何個かしてましたもんね。
はい。
2回ぐらいか3回ぐらい。
負けたゲームだったかな、確かね。
はい、ヤクルト戦ですね。
ということで、ヤクルト戦、広島戦が2勝1敗、はい、ヤクルト戦が1勝2敗と。
はい。
結果的には5部ですよ。
おお、来た。
はい。
はい、
順調。
よかった。5部で
調整しながらで、これ順調、
まあね、どっかのチームは負けなしで来ておるチームがございましたけれども、今週終わって、この週終わって一番が横浜と9勝5敗プラス4、2番目が広島9勝6敗のプラス3、3位がヤクルトのプラス1、4番目が阪神のプラマイ0、5番目中日マイナス3、最下位はなんと巨人でマイナス5と、
はい、
はい、
10敗
なんで、プラス4の横浜と、マイナス5の巨人とちょっとまあ差が開いたという感じでございますけれども、まあ、阪神はさっき申し上げた、3勝3敗で締めてみても5割ということで、まあ、今月横浜さんが当たらないんですよね、4月はね。
いやー、
ね、
ラッキー、本当ラッキー、
はい、
うわー、打ってへん時にやっといてラッキー
まあでも負けてないですからね、別に横浜には。
まあまあ、
うん、
はい、
そう、
この後は、中日ですね、火曜日が豊橋、水木と名古屋ドームの、ドラゴンズ戦、これ松坂が投げてくるんじゃなかった、はい、
木曜日でしたっけ、
確かね、そう、3戦目松坂のはずですよ。
よしよし。
で、阪神は、火曜日、この多分ですけど、メッセンジャーがこの前2回しか投げてないんで、中5で水曜日に繰り上がってメッセンジャーと、で木曜日はピッチャーいないんですよ。で、あの候補に上がるのが才木、能見、能見がちょっとね、ファームでも投げてないんで、
能見
はないかなと。
で、
佐伯君も実は4月の14日に投げてるんで、この19日に投げようとすると、間がそんなにないんですよね。なんか4日になるのかな、6イニング投げてるんで。で、私の大予想はここで岡本ですよ。
おお、
前で使う。
前でね。
うん、榎木田と、
まあ、榎木田君がね、うん、勝ち星を上げてるんで向こうで、はい、水曜日に岡本が投げて5イニングで3失点と、ちょっといいかどうかは分かりませんが、先発投げるのがこの辺かいなと思ってみたりもしますけれど、
そうですね、
はい、
青柳は何してるんですか、青柳
は。青柳はちょっと今ね、中継ぎやってますよ、ちょいちょい、ね、
中継ぎ
ですよね、
はい、もう最初の案に戻ってもうた、青柳もんな。
いやいやいや、いや、まあ彼は出てくると思いますよ、それこそ夏ぐらいにはね、
うん、
はい、
うん、
で、20、21、22、金土日の甲子園で行われる巨人戦と、
巨人戦、
はい、うん、これは藤浪、秋山、高橋、春人と、
うん、
巨人はもうどっぷり菅野、田口、野上っていうね、
あら、
はい、前のカードですわ、
やったろだよ、
はい、前回は東京ドームで今回は甲子園と、
うん、
はい、まあ、菅野がちょっとね、進化を捨てて立ち直った風に聞いてますから、 はい、もうこっちは立ち直ったかどうか分からない藤波ですからね、どうなるか分かりませんけれども、まあ、そんな楽しみなゲームでございます。
はい、
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 ちょっとだけ数字のお話をしますと、今週広島ヤクルト戦6試合で一番打率が良かったのが糸井さん、17打数の7安打4割1分2厘と、打点が5、ホームラン1と、フォアボールも8つ取ってるんですよね。
おすごいな、うん、出塁率がすごいですね、
はい、で2番目が糸原、20打数の7安打の3割5分打点が2ですよ、はい、これはちょっと6番に挙げた成果でもございます。
ああそっか、
あと問題はというか、まあ、ただあの打点を挙げているロサリオも2打点22打数の5安打、福留さんが33打数の7安打4打点と、大山くんが失礼18打数の3安打ですからね、はい、この前だからあのセカンドランナーがいてタイムリーを打ったんで、これで得点圏打率がね確か1割台のはずですよ。
起きた。
はい。ちょっと数字が良かったなと。いう感じでしょうかね。
7、8、9、安牌。
うん。まあ、ここはちょっとなんとかしないといけないねと。まあここもちょっと後ほど、後でお話をしたいと思います。あとちょっとまあ2軍のお話を少しだけ。
あ、はい。
ちょっと まとめて言いますと、あの先、2週間ですね、4月の、3日から8日、中日戦3戦、広島戦3つ、それから4月の10日から15日の週、
はい、
ソフトバンク戦3戦と交流戦の日ハム戦が1つ雨で流したんで1戦と、合計10試合で、打者で一番調子がいいのが、あの通算の打率が一番いいのは実は長坂君なんですが、
そうですね、
この2週だけを取ってみるとなんと驚くことなかれ、
はい、
エゴシがですね、
はい、
34打数の13安打8打点ホームラン2本と、
お覚醒、
盗塁がこの2週間で5個やってますよ。
すげえ、
いいじゃんいいじゃん、
打率が3割8分2厘ですよ。出塁率が4割6分3厘と。
今上げへんと、これは。う
ん、いやー、びっくり。まあ、続いてその長坂が、28打数の9安打3打点。ホームラン1の盗塁が2と。
あれ、原口大丈夫かな、
はい。3割2分1厘と。いうところ。で、調子の良かった板山がちょっと下がり気味で。この2週間で39打数の10安打2割5分6厘、中谷36打数の8安打、中谷は逆に2割2分2厘ですけども、ちょっとこれ上げ気味なんですね。
上がってるんですねこれね、
はい、はい、上がってるんですよ。
ひどいな。
打者で言うと、まあ、この辺ですよ、
はあ、
上がる候補になるんであればというね。まああのね、横浜の大和さんがスイッチをやめたでおなじみですけども、はい、江越もスイッチやめてますから。
やめてるんですか。
やめてから調子良くなってるからね。
やめ、あ、両方とも、
はい、
大和も2割台
センスが上がってるから、それ視野が広くなってるんですよ。
そうかな、
なるほど、無理やりやらせてたからね、無理やりやったから、ね、ダメだ無理やりは。
いやいや、いや、このちょっとね、2分の数字はちょっとね、江越の数字はちょっとびっくりして楽しみな、
うん、今上げて、本当いい時に上げてあげて、本当に、
うん、
うん、
これ仮に江越を上げるとすると誰を落とすんですかね。
俊介でしょ。
俊介しかない
か、打ってないですもんね、
はいはい、
まだ出てないんですかね、俊介
出てないんじゃないですか、昨日
ヒットまたゼロやね、
ゼロですよね、
うん、いい当たりは捉えてるけどもね、
15打数0安打です
ね、はいはい、まあ、でも打点は1ついてますよね。ね、まあ、エラーかな、
うん、
あ、エラーだからつかないのか、打点はね。はい、
あれでもエラーですか、あれ。僕はあれ、あれヒットちゃうかと思ってるんですけどね。
僕もね、それはちょっと思ったんですけどね。うん、
グローブ、グラブ、触ってない
ですね。触ってない、うん。触ってないですからね。
触ってなかったら飛んでるっていう判断にならないですか。
どうなんでしょうね、あれね。取れると判断されたってことでしょ、言ったら。
結構微妙なバウンドだったと思うんですけどね、あれ。
まあ、待ったら1個アウトできたんでしょうけど。
そうね。まあ、前に出てこないと多分これはゲッツーにはならなかったと思うんですけど。
ちょっと何が起きたか一瞬分からなかったですけどね。
まあ、それはね、ヒットになってくれと思ったのも俊介でしょうからね。はい。はい、まあ、そんな数字でございました。
そうですね、はい、北条のほの字も出なくなりましたよ。
もう出れないっすよ今の状況では、
ね。1割8分7厘です、今見て、はい、1割、熊谷も1割8分2厘、
中谷さんは、
中谷さん1割7分2です。
うわ、下がった、また
いや上がってた方じゃないですか。
これ上がってるんですよ。上がってるんですよ。
上がってる。さっきの数字見たら
上がってる。1割7分7厘やったんで、下がってると
思っちゃう。ヨーカーも1割9厘。
2週間で、ヨーカーが167、熊谷が167、北条が152ですからね。
おい、エゴシ。
いや、エゴシはマジで上げるべきだと思いますけどね。というか、まあ、ここ数試合そうなんですけど、
はい、
俊介が出るとね、もう守備固めがいないっていう、どうすんねんっていう、
山崎も多分外野できたはずなんですかね。
誰ですか、
山崎のやはる、
でも守備固めっていう、まあ、
最悪の場合も守備埋めるだけですね。
守備緩めがもうめっちゃいるから、
西岡もそうですね。
だからやっぱこう一人
外野ね、
だからね、その、もちろん打てないのもあるし、そのベンチが仕掛けないっていうのもあるんですけど、
はい、
こうやっぱ仕掛けられる人材がいないんですよね。内野はいっぱいいるけど、こう俊介に変えるわけいかへんから、代打そこで送らずにっていうケースが多々あるんで、
はい、
いや勝負できるやろっていう場面結構ありましたからね、そのヤクルト戦だって2連戦だって、
ありましたね、手を打てないっていうね、
打ったところで守備が緩くなるから結局打てないっていう、なんやそれっていう、だ結局だから西岡、鳥谷、山本ちゃん、上本の誰か落としとかなあかんのですよね、これは。
そうですね、これね、順繰りやもんね今、どうしたいのか問題ですけどね、これ正直言って。
いやだからあえて自分で采配できない人材にしてるんですよね今。
なんなのかなと思うのね、確かに。まあ上本はまあ守備はあれやけども打っとるしね。
原口も使わへんのだったらもう。
そうね、キャッチャーとして使うっていうのは全然見えないもんね、原口は。
使わへんだったら外野1枚入れといた方がいいやろっていう。
本当はね、いや僕もそう思いますよ。そうやってこう駒を持っておかないと、まあ、前も言いましたけども、駒あって全部作戦ですけども、駒持っていても作戦できなきゃいけない人ですからね。まあ、その辺はね、さっき言ったその不審組がバタバタと打つと打線がカッとつながってバーッと勝ってやったやったになりますけども、何のためにもなってませんからね、チームね。
そうなんですよね。なんか鳥谷の調子が悪いって言って続けて、金曜日かな、なんか出すことによって調子を戻させるってなんか言ってるけど、今さらそれかっていうのは、
いや、それはそれでいいんですけど、
いや、それ今までなんで使わなかったのってなっちゃうからね。
いや、ならなんで山崎のリハルとか使うねんっていう、
だからそこなんですよ。
謎なんですよね、もう。で、使うなら鳥谷ずっと使えばいいんですよ、もう。
木曜日か金曜日かなんかそんなこと言ったのに、あれ土曜日だと山崎出てるわって、どうしたいのっていうふうに、
セカンドだから、多分だからもう今年の決め事はもう、左ピッチャーは右バッター、右ピッチャーは左打者っていう。だからまあ上本鳥谷の、順番だったんでしょうけども、ここでこう西岡さんをちょっと試したり、則春さんをちょっと試したりと、
ね、
いうことなんで、まあ、そのこの、まあ、試すのは今かっていうのはちょっとありましたけども、
うん、まあ、使い続けて不調になったらやってもらうんですけども、
うん、
上本打ってるってなったら上本使い続けた方がいいかなと思うんですけどね。守備はあれですけど、
うん、
うん、いや握りが怪しいなと思いますけどね、あいつはいつも。その辺がちょっともやもやっとこの1週間しますね、はい。